田口と
増田と森田の
アジャイルラジオイエイ。いやー、この間ね、アジャイルラジオのファンの方と会いまして。
どこでですか？
某箱根にね。
某箱根に
行ったらね、アジャイルラジオめっちゃ聞いてる方がいてて、
はいはい、
ありがたいことで。めっちゃ古いのも全部聞いてて、
すごいす、ね、
なんか増田の最初の登場の頃、ヘビーリスナーと遊ぼうの回とか、
めちゃくちゃ前ですね。
めっちゃ前も聞いたことありますっていう感じや、
ね、ファンですね。
ファンですね、完全に。
いや、僕も去年かな、うん、ちょっと直接お会いした方がいらっしゃった時に、うん、いやもう過去分もナンバー1から全部聞きました。マジですかね。ありがとうございます、
うん、僕もね、たまたま昨日ね、社内のスラックで、アジャイルラジオ聞き出しましたっていうのを書いてる人いて、恥ずかしいとかもね、やめてとか。
やめて。恥ずかしい、ね、
恥ずかしいやつな。
恥ずかしい。
そんな恥ずかしい人たちでお送りしております。今日もよろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
アジャイルラジオ。この番組は、スクラム堂関西の協力でお送りいたします。
いやー、第1回のアジャイルラジオ2015年の11月ですよ。知ってました？
2015年の11月。もう来年で 10年ってことですか？
そうやね、今だからちょうど丸9年。
丸9年、ね。
これ公開の時11月なんで。
9年か。
ちょうど丸9年。
すごいですね。
10年目になるのかな、そういう意味では。
いや、10年目突入しましたもんね。
すごいね。すごない。
なんか再来年ぐらいの RC で、なんかこんだけ続いてるセッションとかしたら、誰か興味持ってくれるんですかね。
何のノウハウもないけどな、ね、楽しいからやってるだけやねんけど。ねえ、アクセス数のデータとかさ、取ってんねやったらいいけどさ、何も取ってへん。
何も取ってへん、うん、もうやることが楽しい。
唯一あるのは、あれや、牛尾さんの会員の時に、すごいアクセス数が来て、初めて S3 の、AWS の S3 の無料枠を超えたって、重量課金発生したっていう、それぐらいかな。あ、アクセスめっちゃあったって。
でもその後ね、Google ドライブとかに移行したから、もう、うん、もうそれすら分からなくなった。
今はね、GitHub に置いてるんで。
そうだね。
そうそう。だから、でもあれやね、なんかカンファレンスとか行って、声かけてくださる人もめっちゃ増えてきてるの。
ああ、そうですね、うん。実は聞いてましたみたいな。
そうそうそう。あの田口さんみたいな。アジャイ、スクラム堂関西の田口じゃなくて、アジャイラジオの田口で覚えてもらってたり。しててありがたいね、うん、ありがたいけど、なんでやってるか言ったら楽しいからやってるだけで、うん、何もない。スポンサーもついてるし、今日もこれ会議室借りてやってますけどね、持ち出しでね、はい、やってるんでね、
イベント
ですね、はい、イベントプラスないでマイナスだけなんで、
はい、そう、ただただ楽しいだけでやってる、はい、スクラム堂関西楽しい駆動でずっとお送りしておりますが、はい、今日何の話しましょうかね。
お、今日はじゃあゲーム業界のカンファレンス、
そうでちょうどね、3人とも、元と今と合わせても3人ともゲーム業界なん
で、 ね、 ゲーム業界のカンファレンスでセデックって言って、うん、まあ国内でいうと、まあ一番大きな規模のカンファレンスで、うん、まあ、世界で言っても GDC に次ぐ第2位の規模のカンファレンスですからね、
うん、3回だけではトータルしたら9000人ぐらいは参加みたい、
ね、1万人、
まあちょっとね、うん、たどり着かないぐらいですけど、うん、まあかなり大きな3日間ね、
そう、はい、あれ延べ人数じゃないからね、しかも、ね、
そう、ね、延べじゃないですからね、うん、
すごいよね。
ね、すごいですね。
そう、だからゲーム業界ってその職種が要さんあるからね。
はいはいはい、そうですね。
人口も多いよね。
ですね。
うん、エンジニアとデザイナーとかもあるし、ね。ゲーム企画考える人もいてるし、サウンドもおるてるし、みたいな。ビジネス側もおるし、みたいな。
そうですね。
いっぱいおるから、カンファレンスも超でかいよね。
エンジニアもね、なんか、 サウンドエンジニアとか、それこそ 3D モデリングとか、結構分かれてますもんね。
いっぱいいてるもんね。
まあ、本当にいろんなもの細分化してるので。
ね、そんな、ちょうど3人ともね、そのセデクの運営員、経験者&現役なんで。
現役。
はい。そんなカンファレンスの話していきましょうか。
はい。
はい。まあ僕は参加してないんでね、ふーんしか言われてないけど。今年はでもなんか、何も聞けてないけど、客観的にはゼルダまた盛り上がってたな、ぐらいの感じは。
はい、いや、そうですよね。はい。
ゼルダ、皆さん興味盛り上がってましたね。本当に。
だいたいゼルダ盛り上がるよね。
ね。タビシさんの時も、うん、ゼルダ。
ゼルダ。
招待され
てました。あ、そうそうそうそうそう。ゼルダ、ニンテンドーさんがセデックで公演してくれ出した年かな、あれゼルダは。で、いっぱいセッションあった。
今年は、まあ、僕と森田さん、プロダクション分野っていうところの、ね、セデックを運営させていただいてるんですけど、あ、いる？していたかな、うん、木が変わったんで、うん、はい、していたんですけど、はい、僕たちはゼルダの QA の、はい、うん、取り組みについてちょっと、
うん、
聞かせてくださいっていうので、今回は、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムにおけるフィールド制作と QA、トーレルーフの裏側でっていうセッションをね、ちょっとさせ、うん、講演いただいて、めちゃくちゃ良かったです。
うん、すごい良かったです。
うん、すごい手前味噌ですけど、めちゃくちゃ良かったです。
招待セッションやからな。
ぜひですね、ちょっと記事調べてもらうと、いろんな方が書いてくださっているので、調べてもらえるといいなと。
は
い、
まあ、それで言うと、セデックのプロダクションの招待セッションは大体評判いいんですよ。大体ね、僕やってた時代から評判良くて。
プロダクション分野ってなんでできたんでしたっけ？
プロダクション分野はなんでできたんやろうな。そう、あれ、もともとね、エンジニアの枠にプロダクションで入ってて、はい、うん、プロダクションっていうか、作り方の話とかが、結局テクニカルな部分が絡むんで、そのアジャイルっていう文脈も含めて、うん、そういうなんか自動化であったりとか、そんなんとかも全部エンジニアリングで取り扱っててんけど、エンジニアリングって枠広ないってなって、
うん、
でなんか分野切り出そうっていう時にちょうど運営に僕がいてたんで、
うん、
じゃあアジャイルの文脈で切り出そうか、でまあそこってまあ作り方の文脈なんで、
うん、
まあプロダクションっていう名前にして、作り方、ゲームの作り方とか、なんかそういう環境とか、
うん、
で、なんかだいぶ拾い方広くなってんけど、人材育成とかも入ったりとか、いろいろ入りつつプロダクションっていうのが立ち上がって、あれ何年やったかな ?2014、4、5、6、どれぐらいやろ、忘れたけど、うん、立ち上げ、メンバーでした。立ち上げメンバーっていうか、立ち上げの時のメインの担当をやって、主担当をやってましたね、うん。そんな分野で。今はね、もうなんかプロダクションだけで、3日間1トラックずっと抑えるぐらいセッションあるもんね。
ありますね。
はい、ね、すごい増えました。で、うん、特に最近だと、テスト系、本当に、IT 業界で言われるテストみたいなものも文脈も出てきたので、うん、QA の方とかがちょっと参加、そう、見たいセッションも増えてきたのかなとは感じています
。なんか求めるトピックもね、この2024に向けてはなんかもともと QA って結構自動化とかワークフローの中での QA っていうなんかまあ一小分野だったのを結構ちゃんとカテゴリー分けて、
うん、
QA で品質保証とかテストの手法とか技法に関する内容は、
うん、
まあプロダクションのまあ下のすぐ一個下のカテゴリーでちゃんと置きましょうみたいな、今年森田さんとか他の上の方と一緒に議論させていただいて、まあちゃんと QA って大事だよっていうのをまあセデックとしても伝えるっていうのでやったりしてました
ね。ね、今年で買いましたね、
うん、
はい。
ゲームの QA の文脈ってめっちゃ広いもんね。
いや広いですね。
やることも多いけど、はい、解釈のとこも結構昔から、
うん、
結構取り扱うもんが多いし、
うん。やっぱゲームってね、思ったよりテストの分量というか範囲広いですもんね。
めちゃめちゃ広いよね。
ね、
うん、もうアホみたいにやっとったテスト。もうほんまに大変やった。
うん、
思い出すだけゾッとするぐらいやってた。
なんかまあもちろんね、なんか 組み込みとかの方だとね、ちょっと近い分野とかもまああるかもしれないですけど、
確かに確かに、
まあそれこそね、音声とかって普通の、いわゆる僕とかだと、まあもともと業務向けのシステムソフトウェア作ってましたけど、そんなの気にしないというか、まあ普通になんだろう、そのシステム音でしょみたいなぐらいでしたけど、やっぱりなんかそういうのを一個一個気にしたりとか、まあ画像の出方とかね、やっぱりすごい、それがクオリティにかかってきたりとかもするんで、とね、3D とかなるとね、もっと大変ですもんね、
まあ。ポリゴンがちょっと飛んでいる、欠けているとか、1フレームっていう60分の1秒の画面が真っ黒になるとか、白飛びするとか、そういったものまで全部チェックしますからね。うん、
結構やっぱりね、こう、ユーザーのインタラクションが絡むっていうのが結構でかいよね。で、それの影響がその画面的に出るもんもあるし、その後の世界に繋がる。その一個のバグでその後の世界が全然変わってしまうみたいなとことかが、ゲームやとそれ許されないんで、なんかそういうとことかでなんかやっぱりデバッグが、まあ厳しさもあるし、幅広くやるとこもあるし、
アジャイルラジオ、
それ言うとね、やっぱ自動テストとかすごい進んでますもんね、やっぱり一本道のゲーム、一本道って言ってもまあね、今最近はすごい分岐ありますけど、まあ、いわゆるゲーム始まってから、まあ、いわゆるエンディングが流れるまですごい自動プレイでずっと走ったりとか、そんなね、それこそ森田さん得意分野ですもんね、
恥ずかしい話ですよ、
ベヨネットのそう自動テストの人だ
今何言われるんですか、もう2013年頃実装で言うとやってたものをこの10年以上経ってもいや今の人たちの方がすごいかと思いながらもこう恥ずかしいです。
でもそれこそね、あの任天堂さんの招待セッションだとね、ちょっと話させていただいたんですけど、森田さんのベヨネットのやつ参考に自動プレイっていう名前でうちでもやったっすとか、すごいやっぱね、森田さん取り組み広がってますからね、
恐れ多いまあまあ嬉しいですし、そう言ってもらってることをずっと謙遜しててもありやなと思うんで、 ありがとうございますって言っときます
あれでも確かにあのそのテストの文脈で言うと結構大きなイノベーションやったと思うけどね、ああいうゲームってその自動プレイってやっぱり難しくって、なんかそのユーザーがね、画面見て反応して動くっていうところがある中で、それをなんか自動でできるっていうところに着目するっていうところが、やっぱり、結構大事なポイントやったな、もちろん。
あの時からも無駄な作業やと思ってたので、ゲームってね、投資チェックって言われる、ただゲームが進行できるかどうかをよく若手がやらされるっていう、
あるある。
もうで、めちゃくちゃ眠たくなるんですよ。
ずっとやってた俺、言った頃、は
い。で、そういうのがやっぱり非生産性、もう何にも生み出さないし無駄やなと思ったので、あれをいかにこう、自動化するかっていうところに、ちょっと思いついてやってましたね。
デバッグで言うと、昔僕はネオジオ CD の開発しててね、ネオジオ CD のデバッグって CD から読み込まなあかんのよ。
あー、ディスクで動いてる。
あー、そうそうそう、
はいはいはい、
めっちゃ遅い、ね、だからでもデバッグただでさえ大変やのにさ、CD の読む遅さでさ、もう眠気と相まって大変でさ、でもね、1台だけデバッグ機の中にネオジオ CDZ がおんねんやんか。おZ って知ってる？
知らないです。わかんないです。
ネオジオ CD の、ネオジオ CD って最初のやつってあれ等速やねん。
はい、はい。
CD の速度が。
ああ、シークの丸。
1倍速やねん。ネオジオ CDZ はなんと2倍速のドライブになる。2倍速ですよ。
2倍ですよ。
そう。もう取り合いですよ。朝もう井の一番に行って、デバッグのスペースあって、そこに CDZ1 台だけあるから、そこを、
取り合い。
早いって、うおー言って、今日 Z! 言って。
効率が。
そう、効率が全然違うもんね。うん、はい。そんな、全然関係ない。
まあでも今回のね、トーレルーフのセッションにつながるんですけど、多分、ゲーム業界そのデバッグって、多分、 いわゆる一般的なソフトウェアテストの話と結構、うん、まあやり方に差があるというか、うんうんうん、まあいわゆるなんか専用の動作があるんですよね。デバッグモード中の専用の操作っていうのが、うん、それが多分なんか普段のいわゆる一般的って言っていいのかな、うん、まあでもかの多分ソフトウェアのテスト、いわゆる、まあ、もちろんデバッグモードで検証するってあると思うんですけど、大体基本ログハックとかだけだと思うんですよね。なんか、その部分が多分ちゃんと別の機能がちゃんと用意されてるみたいな。多分その辺が多分なんか検証のやり方とかが、多分皆さんが思ってるやり方と多分なんか全然違うんだろうな。
確かにその業界変えて思いますね。その何か作ってアプリで動かしてってやって何か起きた時にデバッグできないって言うけど、その実機上でツール、
うん、
デバッグツールを入れておいてその中でどうなってるか見れるようなデバッグ用の UI 仕込めばいいのにって思ってしまうのはきっとこれゲーム開発
病や、うん、
ゲーム開発病のてかそこにね、まず発想いたないんですよ。
そこなんですね。
はい、そうそうそう。
全部見えるようにすればいいじゃない、そこでって。
小さいフォントでね、右上にずっと数字バーッと出してたらいい
ね。ありますよね。そういうの。なんか、今使ってるメモリーとか CPU のね、そうそうそう
ずっと出しておいて
出したりとか。
ずっと出してね。
突然オーバーしたら真っ赤にしたりとか、うん、大きくしたりとか。
で、デバッグ表示勝手に増やして、これ何ってみんなに怒られたりとか。イラン水出さんとってとか言
われあとなんかデバッグのいつものボタン場所変わったんですかみたいな。
ありますあります。
そう、だからゲーム業界行ってる時やし、僕古くからやってたんで、その、なんかQA っていうよりかデバッグっていう言葉の方がやっぱり強くて。
そうですね、デバッグ、デバッグ。
QA っていう言葉がこう浸透してきた頃にも、こう、QA これデバッグでしょぐらいの感じではいたんで、うん、なんか業界変えたらやっぱり全然ニュアンスが違かったりしたんで、うん、すごい、インパクトはあるね、QA っていう分野とか。
ね、で、まあそれで招待セッションの話、うん、で、そのデバッグ機能、まあ、トーレルーフっていうのは、多分まあゼルダ遊ばれた方はもちろんご存知だと思うんですけど、なんか、その主人公のキャラクターがその天井とかを通り抜けて、うん、まあ、上方向に垂直移動できますよっていう、うん、そう
地面を抜けていって、
そうそうそう、
別のエリアに突然飛び出すっていう、うん、
バグちゃう
バグじゃない、
バグじゃない
ですよ、
仕様
ですよ、
言葉だけ聞いたバグですね、それ
壁抜けるね、
土地抜けて別世界行くんでしょね、よう聞くやつよね、QA の期間に。
そう、ゲーム業界とね、壁抜けて。
壁抜けて、別世界行ったよーっていうの、田口くんって呼ばれるやつ。
自由落下したり、見えてはいけないものが見えたり。
そうそうそう。
あと 2D やったらね、画面が一回言ったら上から降ってきたりと
か。ループして戻ってくる。
ね、ループして戻ってくる。
そう。でもその機能、で、デバッグ機能の中で、なんか自由になんか動かせるぞ、みたいな、うん。っていう機能をもとに、あれ、これってそもそも、ゲームの遊びとして組み込んだら面白いんじゃないっていうので、なんか実はそのいろいろ今まで の, そのゲーム制作の中で取り組んでたその取り組みっていうのが、このすごいなんか難解な機能をまあ開発したように見えて、実はなんかそのデバッグ機能から生まれた機能っていうのが以前の取り組みで結構簡単にできたよみたいな、すごいめちゃくちゃいい話なんで、ぜひファミ通さんとかね、ボーゲーマーさんの記事読んでくださいっていう、
はい、いろいろここで言いたいことはいっぱいあるんですけどね、伝えたいのはあるけど全部見て感動をちょっと取ってもらいたいなと思いますね。
なるほどってなりましたね、はい、
言えるのはあれですね、言えるっていうか言いたいのはあれですね、チームの取り組みとしてすごかったのが、そのトリルを作りたいからじゃなくて、各分野の人たちが自分たちの仕事をちゃんと効率化であったりだとか真剣に考えてやっていて、その中で出来上がったツールとかそれらの成果が最終的に重なったっていうところがあるので、まあ各々がやはりプロフェッショナルとして仕事されてたっていうとこ自体にもやはりすごいなって感じますし、それらをちゃんとコラボレーションできてるってことも踏まえてなので、すごいチームとしても価値があるセッションだと思いますし、QA として見ても価値あるセッションなので、ぜひぜひ調べていただければと思います。
あと逆にやっぱりそのトレルーフとかって最初に機能としてあったんじゃないかったんだみたいな、すごいやっぱりそこが多分なんだろう、 任天堂さんセッションっていわゆる制作と確認サイクルを、まあ、とにかく素早く回すんだっていうのを、まあ、結構どのセッションでもおっしゃられてて、まあ、すごい彼らは多分アジャイルとかいう言葉を使ってないんですけど、僕からすると、まあ、これってすごいアジャイル的なマインドセットで開発されてるんだろうなとか、トーレルーフなんて、まあね、デルダの機能の中ではかなり、まあ、いわゆるメイン機能というか、常に使える、まあ、能力みたいな感じなんですけど、それって、それ後から、そんな後から盛り込むんですかみたいな。そう、
どこでも使えるものを後からって、全員が発狂する。
そう、
発狂する。
そんなこと考えてない、大丈夫ってなって。
そう、そう。でもそれでも、なんだろう、なんか実はうまくできてましたみたいなって、なんかすごいいい、なんかすごい感動しました。なるほど。
ぜひぜひちょっと記事を、はい、田口さんも読んでもらえるとすごい感動する、はいはい、
読みます読んだんやけどねもう読んだんやけどね、
はい、アジャイルラジオ。
そうですね、なんかでも今思い出してたけど、なんかそういうなんかデバッグ機能とか、なんかそういうデバッグ中に起こる何かみたいなのとかで結構優しさでできてたなと思って、
はいはい、
なんかあの要はなんかあのステージの途中から始めたいっていう要望が結構多くて、
よくありますね。
あるやん1ステージさ、はいはい、アクションゲームとかさダーッと走っててさ、うんうん、あここでバグったってめっちゃもう何十分かけてしか行かれへんとこみたいな、うんうん、こっから始めたいみたいな。でもアクションゲームで、投資でやるゲームで、途中からいきなりスタートってするのって想定してないから、
はいはいはい、
それデバッグで急にピッて現れるんでめっちゃ難しかったりするんよね、ゲームによっては。うん、でも、なんか、それを繰り返しテストする人のこと考えたら、やっぱり途中から出れるとか、って結構大事やったりするし、あと、例えばめっちゃよくアクションゲームやったら絶対あるのが、やたら攻撃力高い攻撃、フラグ。全員、ボスも一撃みたいな。
あります。
一撃ボタンとかね。
ありますね。
あんなんとかすごい優しさでできてるよな、とか思って。あれのおかげでバグったりするときたまにあんねんけど、
いやそうそう、デバッグ機能でバグるのあるあるですよね。
そう、段階的にダメージを与えて演出いかなかんの、一撃で死ぬことを想定しなくて
そうそうそうあーってバグった、
そうそうそう、
でボス側直すっていうようからこっちが
そのデバッグ機能が有効になるように、
あるある、
このデバッグ機能が有効なときは一旦ここまでが死ぬんで、うん、この変えていくみたいな。
そう、
アクションゲームは本当多い。僕もアクションゲーム長いこと作ってたんで、あれですけど。
なんか結構その、バグ自体が仕様になることもあれば、デバッグ機能を入れてたから、本体の製品として入るっていうのもあります、ね、先ほどの、その途中でスタートも、結局はそれがよくあるその、コンティニューとか、その、どこどこのチャプターから再開するみたいな時に、
はいはい、
結局それの機能が、結局作るやん、いるやんってなって、できて、で、後半になってくると、そのコンティニューの機能があるから、それをリスタートポイントとして入れるようにするとか、なんか、機能とその便利にするものっていうのが、なんかすごい親和性というか、すごい混ざってるなと思います、
素晴らしいですね。はい。
いや、もうそんなゲーム作らへんのか。
せーね。
そっか。
うん、いや、もう、
森さんいつでも戻ってきてるんですよ。
僕ですら未だに言われるからな。いつ戻ってくるんですか。もうやめてだいぶ経ってるな、もう、ゲーム業界。
でも戻っていらっしゃる方もいらっしゃいますよ。
まあ確かにね。
ね、
うん、名前浮かんだけど言わへん。そうね。いやでもいいと思うよ。なんか、やっぱり他の業界に、を見て、すごい僕は経験でかかったんで、
はいはい、
でこの知見持ってまたゲーム業界でやったら違う見え方するやろうなとか、違うやり方できるやろ
う
なとか思ってるし、なんかゲーム業界がこういうやり方やろみたいなのは一定あったとこもあったやろ
う
なと思ってたけど、なんかそうじゃないとこ、例えばそのなんかね、今とかやったら僕とかね、SaaSの、あの 2B の、 あの開発関わってるけど、なんかお客さんのペインとかしっかり考えて物を作らなあかんやんか、
はいはいはい、
ゲームってお客さんのペインじゃないやんか、
ペインとかないですからね、
ないから まああんねんけど、うん、なんか第一優先ってそこじゃなかったりする、うん、どっちかやったら楽しい面白いのとかなんで、うん、なんでそういうなんかものを作る時の考え方アプローチの方法とかが、うん、その違うことによって手法とかも変わってくるから、はいはい、それこそねゲーム業界でユーザーストーリーマッピングとか使ってたことほとんどなかったんで、
そうですね、うん、ユーザーストーリーで変えたとしてもマッピングするってなるとね、うん、書かないんで、
そう、うん、ペルソナは作るけどユーザーストーリーマッピングとか、まあ、使ってる開発もあるんかもしれんけど、
うん
うん、僕は使ったことなかったんで、
どこ向けのユーザーですかみたいなよく話しますけど、うんうん、まあかといってストーリー特にねあのいわゆる RPG とかだとストーリー一本道ですからね、
うんうん
そんな、まあ、もちろんね、サブクエストとかで、
確かに。
横道は行けるけど、みたいな。目的はね、決まってるって、基本的には。
で、したい目的、遊びがあるので、そこに至るところは皆さんも頭の中で分解してるし、ゲームデザイナー、企画者の方と詰めてたら全部入ってるので、理解できてるんですよね。だからそこに抜けがあんまりない。
うん。
まあ、ちなみに今ちょうどやってるあのチームでちょうど今ユーザーストーリーマッピングやってて、
はいはい、
うん、なんかユーザーストーリーマッピング楽しいって思って、はい、楽しいよ。なんかあの手法の中ではだいぶ楽しい感じで、でもなんかそうそう全然言うたんやけど、この間あの某箱根であのユーザーストーリーマッピングがすごいお得意な方がいてたんで、いろいろご相談をさせていただいて、はい、いろいろ勉強になることがありました。ありがとうございます、川口さん。はい。そんな感じでした。
はい。
はい。じゃあ終わりますか。
終わりましょうか。
はい。じゃあ、閉店、ガラガラ。
またね。
アジャイルラジオ。この番組は、スクラム堂関西の協力でお送りいたしました。